教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様は例え話をよく使われました。その中でもこの親しみやすいこの例えがこの種の話ですね。教会学校なんかでも話をしますし、4つの種というのでいろんな歌にもなっています。紙芝居にもなっています。こう種まきが種をまく、私たち日本人は非常に几帳面で真面目な民族といいましょうか、ですからちゃんと耕して畝を作って、で穴を掘って、でそこにきっちりと一粒ずつ、こう種をまいていくというのが私たち日本人ですけれども、世界の国はそうじゃなくてですね、大雑把な人たちも多いんですね。でこのイスラエルの人たちのこの当時の、農作物の作り方も非常に大雑把、大体こう耕したならば手に種をたくさん持ってですね、お庭外福は内みたいにですね、こうバラバラをまくという感じですね。たこ焼き作る時もそんな感じがしますけどね。なんかこうパッといてバラバラバラバラとやるみたいなので、あれで入らないのがあるんじゃないかな、心配したりしますけれども、たくさん入ってるのもあって、あんまり入ってないのもあってみたいな感じですけれども、いろんなところに種が落ちていくと。である種はこの道端の方に落ちて、道端というのは人が歩いて踏み固まっているところです。面白いですね。人間が歩くところに道ができるんですよ。田舎なんかです、田舎の山なんか歩いてると道があるんですけれども、それは意図して作ったというよりも、人間がずっと歩いているとそこが道になって、その部分は草が生えていないんです。できるだけ近い道をしたいと思うんですよね。だからこう道と道の間の近道っていうのは、多くの人が取るとそこも自然と草、その部分だけ草が生えてなくて、こう道みたいな感じになるんですね。面白いなと思うんですけれども、でそういう道はよく通るので、踏み固められていて土が固くなっている。でそこに種が落ちても、こうそうそうこの根を伸ばすことができない、芽が出たとしてもですね。でそのうちに鳥が見つけて、飛んできて取って食べてしまったという感じですね。で他の種は今度はこの石地に落ちたということ、石だらけの土の少ないところに落ちたというところですね。もともと畑っていうのはないですよね。ですから土が多いところで石が混じっていたら、石を取り去りながら耕していくんですね。そしたら土ばかりのきれいなものになるんですけれども、土と石が混ざっているところもある。そういうところに落ちたのは、芽が出るんだけれども、根を伸ばそうと思っても石にぶつかって根が深く伸びないと。そうするとだんだん日が昇ってきて、温度が上がって水分が上昇すると、水分補給ができなくなって、しわしわになって枯れてしまうということですよね。でもう一つは、土はあるんだけれども、周りに雑草がたくさん、茨がたくさん生えているところに落ちたですね。雑草というのがすごい生命力ありますよね。雑草のようにとか言いますけれども、生命力あります。草取りをしてですね、で抜いた草をそのままにしておくと、そこでまたこう根がですね、土の中に入ってですね、生きているんですね。 すごいなと思います。だからもう草取りした後の草はコンクリートかなんかの上に置いとかないと油断するとまた生えてしまうんですね。ですからまあ普通のこの作物よりもそういう雑草の方が生命力強くて先に成長していって、そうするとずっと葉を茂らせて、まあ、太陽が当たらなくなって、まあ、ひょろひょろになって実を結ばないようになってしまったと。である種はちゃんとした良い土地に落ちたと。ちゃんと耕してあるし、石ころなんかない、周りに雑草なんかないというところにこう生えて、で根をしっかり伸ばして水分を吸って、で太陽の光が当たって、で、30倍60倍100倍にもなりましたよという話ですね。でこれはどういうことかというと、実はこの13節以降にですね、イエス様の説明がこのところで丁寧にしてある、説明がこのように丁寧にしてあるなんかちょっとしかないんですね。それでよくわかるんですけれども、この種というのはやっぱり神様の言葉なんだということなんですね。で種、神様の言葉がまかれて、でそれがいろんな、まあ、反応というか、いろんな物語を生み出しますよということです。でなぜイエス様がこのような例え話を何の目的でされたのかなというのは、いろんな考え方があります。一つは私はもう嬉しいと思うのはですね、もうどんな人にもですね、この神様の種がまかれているというところですね。まあこれ4種類ありますけれどもね、もうこれは4つのパターンというよりもいろんな人がいるんだけれども、どんな人にも神様の種、福音の種というか、まあ、救いというものが提供されているということではないでしょうか。まあ、この人はねダメな人だからとかね、この人はつまらない人だからとかね、この人はいい加減な人だからこの人にはあげないよというのではないんですよ。もうどんな人にもこの提供されているということです。まあ、これ嬉しいじゃないですか。で安心だと思うんですよね。どんな人にも提供されているですね。もう 90% の人には提供されている。まあ 90% ぐらいだったならば、多分私は入ってるだろうなって思うんですよ。多分大丈夫だろうと。それぐらいだったらねって。でもちょっと心配ですよね。いやそれでも残りの 10% になったらどうしようかって。でそれがですね 95% ぐらいになったらほぼ大丈夫だなとは思いますけど、でもちょっと心配ですよね。 99% だったらもうかなり大丈夫ですよね。でもわからないですよね。もしかしたらその残りのその 1% が自分かもしれないなと思ったら、ちょっとやっぱりドキドキするし心配。何でもそうですよね。この勉強して受験して、でこの発表があって、もうほぼ全員合格するみたいなのがあっても、でもなんか何人かやっぱり落ちる人がいるならば、自分じゃないかな、ちゃんと通ってるかなと思ってドキドキして、でもまあ大丈夫だろうなと思いながら、でもやっぱりいや万が一あるからと思って心配なのが私たち。そしてこうちゃんと合格見て、ああ合格だ、やっぱりだよな、そうだよな、心配することなんかなかったよなって後からは思うんだけれども、それまではやっぱりドキドキするね。神様の救いもそうじゃないでしょうかね。いや私の用意されてるかな、神様忘れているんじゃないかなとかね、私のためにはイエス様は死んでくださらなかったんじゃないかな、あなたはねちょっと無理だよとかね、あなたの分は無駄だからやりませんでしたよとかって言われたらちょっとがっかりだし、でも、ね、全員って言いましょうかね、漏れなくというと絶対安心ですよね。もう福音というか救いというか、神様の愛というのはもう漏れなくどんな人にも与えられるということです。そうすると、あ、 私にも与えられるなと、安心だな、確信がある。ああ、私も神様は愛していてくださり、私のためにもイエス様は死に、私の罪もちゃんとあの十字架で全部処理され、私の罪はみんな許されているんだということですよね。で、いつか天の国に死という門を通って陽子先生がですね行かれましたけれども、私たちもいつか続いて死という門を通って神様のところに行くんだけれども、天国でペテロが天国の鍵を持ってですねこういると、あなた何しに来たんですかって、あなたこっちじゃないですよ、あっちですよとか言われたらもう悲惨ですよね。いやいやいや困るなって、向こうに行けばあっても嫌だな思うけど、行かないといけないのかなみたいなね。でもそういうことはないんだ、イエス様が私のために全部の責任を負って死んでくださったから、私は許され、もう喜んで天に迎えられるということですよ。だからどんな人が天のところに行って、私はダメダメ、私はダメですか、私でもいいですかと言って、そこでノーだと言われることはない。イエス・キリストがみんなその罪を処理をしてくださっているからっていう福音を、この全ての人に伝えられるということですね。だからもうどんな人にもこの神の言葉、救い、福音というのは語られるし、聞くべきであるということですね。そのことがまず教えられることであります。もう一つはですね、まあこれはまあ普通考えることですね。この自分たちが土地の土地だったらどんな土地なんだろうかなということを考えることですね。でも難しいですよね。多分ね、教会にいる人たちはですね、みんなね良い土地なんですよ良い土地だからここにいるというかね、来ているし、この話を聞いているんですね。だからそうじゃない人たちは教会に来ていない人たちなんですね。まあこれ私たちから、まあ体験上そういう人たちがいるんじゃないかなと思いますね。全く神様に興味持たない人とか、関心がない人、もう話も聞こうとしない人というのがありますよね。まあそういう人たちはやっぱりこの踏み固められたですね、道端にの 人かなとかですね、こう思うわけですね。でまあいろんな人がいる、まあ、教会に来ても、まあ、しばらく喜んでくるんだけれども、ちょっと経ったならばふっといなくなってしまう。あの人どうしたのかなと思って、大体ですね心配してですね、どうしたかなって心配してると、パッと来られるんですよ。あ、来られた、よかったって安心してしまうんですね。でそれからずっと来られないと言うと、いやまた来られるかもしれないなと思うから安心するんですけれども、ずっと来られなくなってしまうみたいな人が多いですよね。まあそういう人たち、この石ころだらけとかですね、いろんな誘惑とかですね、いろんなことをこう思ってこう離れていってしまう人がいるなって言うんですね。じゃなくてイエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさい、そうならないようにちゃんと聞いてほしいなって願っておられるんです。まあ私たちもそうならないようにですね、いつもよく耕された土地の心で、この御言葉を聞いたらそれをですね受け入れて、ああそうだなって素直にこう反省したり、悔い改めたりですね、喜んだり信仰を新たにしたりしたいなと思うんですね。でもう一つは、種をまく側の人として考えることができると思うんですね。私たちが種をまく、私たちが神様の愛を伝えるということです。そうすると、まあいろんな人がある、もちろんこのよく耕された人だったら嬉しいんですけれども、そういう方々なんか最近少なくなったような気がするんですけれども、昔はもっといたような気もするんですけれども、まあ状況が変わりましたからね。昔は子どもたちもですね、パッとチラシを巻いたらブワッと集まってきたんですけれども、子どもたちもなかなかチラシ受け取ってくれないし、 まあ、いろんな楽しいこともたくさんあるので、まあ、教会の楽しいことはそんなに楽しくない、まあ、昔はあんまり楽しいことなかったんですよね。ゲームもなかったし、だからまあ教会で何かあると思ったらみんなもうすぐに来てくれたんですけれども、そうはいかない。ましてや大人の人たちはそうそう教会に来られない。まあ、音楽の時はですね、音楽は皆さん好きな人多いですので来られるんですけれども、その時だけですね。で、次の週からは来てほしいんだけれども来てくれないっていうことですよね。特別集会も立派な有名な先生が来るとその時はバッと人が来るけれども、その次の週来られるかいたらちょっとしか来られない。いや、ほとんど来られなかったりしてがっかりすることがあるんですけれども、まあそのようにしてこの福音のことを、神様の愛のことを伝えようと思って、私たちは苦労すると、いろんな人に出会って、まあ、こうがっかりすることが多いんだということですね。ですからこのところで、まあ、イエス様が教えようとするその種をまく人、種をまく私たちに対する心構えですね。でも種をまき続けなさいよということではないでしょうか。まあ、私たち顔を見て、あ、この人は石地かなとかね、この人は茨が生えてるよとかね、この人は良い耕されているとかわからないんですよね。まあ、撒いてみないとわからない、どういう反応が起こるのか。だからもうとにかく撒き続けることだということですね。で、その中で、あ、この人はやっぱりこうだったな、この人は長続きしなかったなというのがあるかもしれないけれども、私たちがすることは種をまくことなんだと。そしたら必ずこの実を結ぶ人が多くいるんだという、まあ私たちに対する慰めですね。ですからこのところで4分の1と言いましょうかね、このところでは。でもその4分の1が30倍、60倍、100倍になるということですね。だから、まあ、わずか 4分の1しか実らなかったな。4分の1実ったらすごいですけどね。私たちこのチラシですね、1万枚配ってですね、 何人来られるのかと思ったら、まだまだ足らないなと思うくらいですよね。でもその何人かのうちの良い耕された時に出会って、その人が信じ救われたならば、そこからまたその人を通して福音が広がっていくんだとですね、いうことじゃないでしょうかね。けれども、まあこれは、まあ、現象としてそのようないろんなことが起こるけれども、まあ、ここでは書いてないんですけれどもね、私は信じているんですよ。福音の種をまいて、福音の種がまかれたならば、それは必ず芽を出して、知らないところで実を結ぶと私は信じます。イエス様が他のところで、聖書にいろんなところがありますよ。種はですね、もう不思議なように育っていくんだというんですよね。人間がこう努力してですね、こうなんか使用するんじゃなくて、こう実っていくんだ。そしてですね、ある人が蒔いて、ある人が刈り取るんだって言うんですね。だから私たちは蒔く係かもしれない。もしやら、もしかしたら遠くの方で刈り取る係をしている人がいるということですよね。ある人が蒔いて、ある人が刈り取る。で、もしかしたら私たちが刈り取る番、私たちが、あ、この人よく耕された人だと思ったら、意外とやっぱり前から耕された人って多いですよね。いやいや、教会学校に昔子供の時にいたことがありますよという人は意外と多いですね。ミッションスクールで聖書の話を全然興味なしにでも聞いてたんだよという人も中にはあります。またラジオ放送でね、聞きましたよという人もあります。で、そういう人たちが一生懸命やってくださったのを、私たちがたまたま偶然でやってとか、まあ導きですけどね。で、その人がこうイエス様を信じるきっかけとなったということあり得るんですよね。だからそのようにして巻き続けているところに、こう刈り取りというのがある。 でもう一つ一番慰められる言葉、旧約聖書これ開きましょうか。イザヤ書55章、イザヤ書55章を10節11節、この言葉いい言葉ですよね。本当に慰めに満ち励ましになります。イザヤ書55章のですね10節11節、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。これは神様から出る言葉ですよね。その言葉は必ずこの神様の目的を果たすんだというんですね。で、この言葉は私たちが語る福音の言葉も神様が語られる言葉です。私はあなたを愛している、あなたのためにイエス・キリストはこの世に来て十字架にかかりあなたを救うという言葉は真実です。そしてそれが私たちから出ていって人々に届くならば、それは人々の心の中に入って、で必ずその目的を果たすんだということですよね。これは本当に慰めであり励ましですよ。もう神様がそれをしてくださる。だから私たちは神様の口となって神様の言葉を人々に語っていけばいいんですよ。そうするとその言葉がその人を救う。まあそれはどのようにね、私たちが目で見ている間に救われたら嬉しいですけれども、でも違う場所でそれが目を出るかもしれないし、もしかしたら5年後10年後20年後30年後かもしれない。意外と300年後とかよくわからないけれども、そういうことかもしれない。でも必ず実を結ぶんだということですね。だから私たちは今日もこの種をまく、いろんな形で種をまいて刈り取りたいと思います。神様はみんなを愛しています。神様、今日も、御言葉によって教えてくださいました、私たちにこの福音を委ねてくださり、種をまくことを許してくださっていることを感謝いたします。どうか私たちを用いてください。そして私たちを通してイエス様を知る人、救われる人を多く与えてください。どうかあなたは全ての人を愛しておられます。どうか全ての人をお救いくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。